おはようございます。高原豪一郎です。さて、私は先日青森県の弘前というところに公園に行ったのでした。夜、あるご家庭に招かれて夕食をご馳走になったのです。炊きたての白いご飯が美味しくて、うまーいと言うとお家の方が言いました。でしょ、だってこのお米の銘柄、青天の霹靂って言うんですよっておっしゃるんですね。いや、すごい名前ですね。一回聞いたら忘れられない名前です。ところで、聖書の中に人生における青天の霹靂を経験した人物がいます。ヨセフという人です。彼は婚約中の処女のフィアンセが妊娠したと聞くのです。きっと心がこっぱみじんになったことでしょう。ところが、主の使いが現れて、彼女をそのまま妻として迎えなさいと告げられるのです。というのは、彼女は不貧困によって身ごもったのではなく、神の霊によって妊娠したのであり、これは前々から旧約聖書に予言されていたことが起こっているのだと悟されるのです。さて、聖書にはこう書いてあります。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。さて、ここから三つのポイントでクリスマスの意味をお伝えいたしましょう。第一に、ここで語られている神は、人をお作りになった創造主なる神のことです。聖書の神とは、あなたを作られた作者です。あなたは偶然に存在しているのではありません。あなたが生まれてきたのは何かの間違いでも、不運にして不幸な出来事でもありません。また自然のいたずらでもなく、誰かの生まれ変わりでもありません。神があなたをお作りになったのです。あなたのお母さんがあなたを見ごもるはるか前から、神はあなたのことを心に思い描いて、微笑んでおられました。この地上にいるあらゆる人があなたを知る前に、まず神があなたのことを考えておられたのです。今あなたが息をしているのは、宿命によるのでもなく、輪廻でも運が良かったからでも、偶然の一致によるのでもありません。あなたが今生きているのは、神があなたをお作りになったからです。私は以前、手塚治虫の伝記を読んだことがあります。彼が47歳の時、とある漫画雑誌の漫画大賞の審査員になったことがありました。彼は新人漫画賞の最終選考作品を審査しながら、ぽつりと一言。僕は本当は応募作品なんて見たくないな。僕の作品を応募したいんです。彼ほどの巨匠となれば、今までの印税でもう新たに書かなくても十分食べていけるでしょう。しかし彼は食べるために漫画を描いてきた人ではなかったのです。書くのが好きで好きでたまらないので描いてきた人。自分の中に生まれたキャラクターたちを実際に生み出したくて生み出したくて仕方がない人だったのです。しかし神の創造意欲は、それをもっともっと超えているのです。神はあなたを情熱を傾けてお作りになられたのです。あなたの体の細部に至るまで神が設計されたのです。神は私たちの皮膚の色、髪の毛の色、目の色、その他すべての特徴を慎重に決定されました。神は全知全能の御心に従ってあなたの体をオーダーメイドで作られたのです。そしてその体の中にあなたならではの才能と人格を決定して据えられたのです。さらに神様はあなたがどのように生まれてくるのかも決めておられました。あなたの生まれた状況やあなたの両親に関わりなく、神は確かな計画に基づいてあなたをお作りになったのです。たとえあなたの両親がきちんと親の務めを果たさない人であって、あなたに無関心であったとしても、神があなたをお作りになったのです。非合法の親というのはありえます。 しかし生まれてきた子に非合法も何もありません。ある子供たちは望まれないで生まれてきました。しかし神にとってはそうではないのです。神は人間の失敗や罪さえもそのご計画の中に飲み込んで用いることがおできになるのです。神はあなたを気まぐれにお作りになったのではありません。神があなたを作られた以上、それは真剣な創造行為なのです。神がお作りになられたすべてのものには意味があります。ですからあなたは神にとって意味のある存在です。神はあなたを愛の対象としてお作りになったのです。この世界、この宇宙を見渡してみたらわかりますね。神様は私たちが生きていくためにちょうど良いようにこの世界を創造されたのです。それは神があなたを含むこの全人類を大切に思っておられるということの証拠なのです。第二に、しかしながら人間はこの神から離れて、そんなにも自分のことを大切に思っていてくださる神という存在を忘れて生きています。この神から離れている状態を聖書は罪と語るのです。神の愛によって生まれたのは、神の愛によって生きるためです。それなのに、自分を無条件に愛する神様を人は見失っています。いや、神を捨てたのです。これほど大きな損失は他にありません。先日私は、超高層ビルに命綱なしでよじ登り、てっぺんに行ってスマートフォンを使って自撮りするという、中国の青年のブログを読んでショックを受けました。実は彼は200数十メートルのタワーの上から足を滑らして落下し即死したのです。それでそのブログは突然中断されたんです。一体どうしてそんなに危険なことを死ぬまでやり続けたのでしょう。危ないことをやって成功させると多くの人から喝采を浴びることができたからです。私たちは実にたくさんの人に受け入れられたいと思って生きているのではありませんか。父に受け入れられたい息子、母に受け入れられたい娘、夫に愛されたい妻、妻から認められたい夫、先生やコーチから褒められたい生徒、友人たちからチヤホヤされたい若者、みんな自分の人生を他人に支配されて生きているということができるのではないでしょうか。しかし他人を満たすことはどんなに頑張ってもできません。ある成功はある他人を満足させますが、別の人からは怒りを買うからです。もし私たちが全ての人を喜ばせようとしたら、必ず失敗します。人の意見に振り回されるようになるからです。そんなことに貴重な人生を使っていると、あなたに人生を与えた神からの使命を果たすことはできません。第三に、本当に心満たされる人生は、人を相手に生きるのではなく、あなたをこの世に作られた神を相手に生きることです。それを可能にするために、キリストはこの世に人となって来てくださいました。インマヌエルとは、キリストの別タイトルです。その意味は、神が私たちと共におられるという意味です。人生の目的は、神と共に歩み、神と協力して、神にある自分を作っていくということです。なぜなら、神が意図した自分になっていくことで、神が栄光を受けてくださるからです。そのためには私たちの罪がまず処分されねばなりません。この罪の処分のためにキリストがこの世に来られたのです。どうぞあなたもご自分の救い主としてイエス・キリストを信じ受け入れてください。心からお勧めいたします。